唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父の御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。恵み深い父なる神よ、御子はすべての人のパンの命のパンとなるために天からこの世に下られました。どうかこの命のパンによって私たちを養い、常に主が私たちのうちに生き、私たちが主のうちに生きられるようにしてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかそうも作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり30ページ、受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの罪を負い、十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うためにこの世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救い得ないかのように絶望して、あなたを怒らせ、隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって、今日から思いを新たにし、十字架により救われたものであることを喜びとし誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。
神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また 私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
人信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。慈しみ深い天の父なる神様、あなたの恵みは私たちの目の前にあり、あなたの真理の言葉が私たちの道を照らします。御子イエスキリストが私たちの主となってくださいました。私たちは迷うことはなく、まっすぐに道を歩むことができます。あなたの教えを愛しています。魂を潤す泉、命だからです。どうか私たちがいつまでもこの確かな道を歩み、あなたの皆が褒めたたえられますように。今日も天の国、神の義を求めている者たちに、あなたにある平安と幸いを教えお与えください。自分の罪のため悲しむ者たちが、あなたからの慰めを見ることができますように、その者も真の慰めて、あなたの慰めの子として生きられますように。神様、戦争や争いの噂を聞いております。人も国もそれぞれ自分の正しさ、義を主張して平和に生きる道を捨てる悲しい話を見聞きしております。御子の御受難を覚え過ごすこの時、主よ、義人はいない、一人もいないと教えられた人たちの告白、その命の言葉を心に刻みます。私たちの中には誰一人自分の義の中で生きるものがありませんように。人を裁くなとも言われました。私たちは憐れみを受け、主イエスを通して私たちの中には人を裁ける正しいと言えるものが何一つないことに気づかされました。あなたから1万タラントの憐れみを受けた者として、むしろ人を思いやり、 人の弱さに同情できるものとして生きていきたいと願います。どうか聖霊の豊かな助けによって、罪について、義について、性について日々気づかされ教えられますように。自分の義を捨て、私たちの教会がますます聖霊の結ばせてくださる良い身、義の身を豊かに表すことができますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を心の中心に置いて生きられますように。あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ、平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。マタイによる福音書第5章13節から16節です。新約聖書の6ページ下の段です。マタイによる福音書第5章13節、あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置くものはいない。燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。
今読んでいただきましたこの聖書の言葉を、主イエスの言葉をご存知の方は多いと思います。主イエスが語られた言葉の中には、一度聞いただけで私たちの心に刻まれてしまって生涯忘れられないという言葉が少なくありませんが、今日のこの言葉もその一つであろうと思います。皆さんの中にも何度かこの言葉を聞いてきたという方がおられると思いますし、私も何度かこの言葉については語ってきた記憶がございます。それだけよく知られているこの言葉を今日改めて取り上げて皆さんにお話したいと思いましたのは、この言葉を改めて解き直してみたいというふうに思ったからです。で、聖書の言葉というのはどれもそうですが、いつでも新しく聞くことができます。聞くたびごとに新しいものに触れると言ってもいいかもしれません。分かってしまったということができない奥深さを持っています。この言葉についてもそれが言えるというふうに 思うわけです。はじめに主はあなた方は地の塩であると言われました。この言葉は主イエスがご自分の弟子たちに言われた言葉です。この時主イエスの周りには弟子たちが座っておりました。そんなに大勢の人たちではありません。主イエスには使徒と呼ばれる弟子たちが12人おりましたが、この時その全員が揃っていたのかどうかも分かりません。また彼ら以外にも弟子と呼ばれる人がいたのかもしれませんが、それが何人か詳しいことは分かりません。いずれにしてもそんなに大勢ではなかっただろうと思われます。でその人たちに向かって主はあなた方は地の塩であると言われました。どういう意味で地の塩と言われたのか、それ以上の説明がないので正確には分かりません。普通は味をつけるものという意味で理解をされたり、あるいはこの世を腐敗から救うものだというふうな説明がなされることもあります。しかし私は今回この言葉を改めて読んでみて、この地の塩という言葉にはもっと深い意味があるのではないかと考えました。この世に対して決定的な重要性を持っている言葉と存在として、弟子たちが地の塩と呼ばれているのではないかと思うんです。と申しますのは、しばらく前のことですが、アフリカのサバンナに住んでおりますゾウの生態を調べた話をテレビが報じておりました。ゾウというのは草食動物で、毎日大量の草を食べて生きているわけですが、ところがそのゾウが時々山の中へ入ってまいりまして、そこにある洞穴のカビ土を削り取って食べるというんです。で実はこれはゾウだけではありませんね。他の動物も時々そこにやってきて、そこにある土を食べるんです。でどうしてそんなことをするかと言いますと、その土の中に塩分が含まれているんだそうです。サバンナですから海から何百キロも離れた場所なんですが、そこは大昔は海の底にあったようで、土の中に塩分が含まれているわけですね。で動物というのは塩分がなければ生きていくことができません。ですから定期的にそこにやってきて土を食べて塩分を補給するわけです。まさしく地の塩を食べて生きている。塩分と申しますと、私たちにとって問題なのは取りすぎですね。お医者さんから塩分を控えるようにと、言われている方々多いと思います。確かにそうなり、塩分取りすぎますと健康を害します。ですから注意をするわけですが、逆に塩分が欠乏するということをほとんど考えませんね。しかし塩分がないと私たちは生きてはいけないのです。ある研究によりますと、これインターネットで調べたんですが、必要な塩分の量を 10% 足りなくなると気分が悪くなって吐き気を催すようになる、 20% 足りなくなると意識が朦朧としてくる、それ以上足りなくなると命の危険が及ぶというふうに書いてありましたね。それぐらい塩分というのは必要なものです。私たちの命にとって塩分は不可欠です。味をつけるとかつけないとかいうそういう問題じゃない。塩がなかったら私たちは生きていけないんです。で、主イエスが弟子たちをご覧になって、あなた方は地の塩であると言われたときに、それは単に世の中に味をつけるというふうな問題じゃなくて、あなた方がこの世界に絶対に必要な人間たちなのだと、あなた方がいなければこの世界は死んでしまう、それほどに重要な存在なんだと、そういう意味で言われたのではないかと私は思うんです。しかもその味が、 その塩が塩味を失ったら、つまり塩でなくなってしまったら、他のどんなものを持ってきてもその味は取り戻されない。つまりあなた方に変わりうるものはこの世界にはないんだと、そういうふうにシエスはおっしゃった。でこれは私たちが体験的に知っていることでありまして、スーパーに行ってご覧になればすぐに分かりますね。お砂糖の売り場に行けばいろんな種類の甘味料が売られています。最近はカロリーオフの砂糖とか、そういうものもたくさん出てる。でも塩の売り場に行きますと売ってるのは塩だけです。作り方の違いはあるでしょうか。中身は同じもんです。そして塩に変わるものはありません。この世の中には宗教と呼ばれるものがたくさんあって、日本にもたくさんあります。中には私たちよりもはるかに多くの人を集めて、政治を動かすような力を持っているような団体も少なくありませんが、でもどれほどそういう多くの団体があったとしても、あるいはどれほど多くの人がそこに集まっていたとしても、キリストの弟子である私たちに変わることはできません。数が多いか少ないかではない、力があるかないかでもない、存在そのものが大事です。塩がそこにあるっていうことが大事なんです。私たちがこの世界に存在しているというそのことが、この世界を死から救うんだとシエスはおっしゃる。日本のキリスト者は人口の 1% か、あるいはそれ以下だと言われています。もう私たちも多少の自重を込めてそういうことがあります。私たちが親しくしている姉妹教会になる台湾には人口の 5% のクリスチャンがいるといいます。韓国はもっとずっと多いです。その中で日本のキリスト者は本当に少ない、そういう思いを私たちはみんなが持っています。それは確かに一つの問題ですが、でも今日の箇所でシュエスは塩の量の多さを問題にしてはおられません。味を失うなと言われているだけです。量が少なくてはいけないとは言っておられません。実際にこの言葉を聞いた弟子たちの数は、ユダヤ人全体の人数から言えば 1% どころじゃない、コンマ以下です。本当にわずかなものです。しかしそういうごくわずかな数の人たちに向かって主は、あなた方は血の塩だとおっしゃって、その存在をお喜びになったんです。でそのようにどうしても必要なもので、他に変わりうるものがない大切なものだから、その塩が塩味を失うということは大変なことなんです。今日の箇所でシュエスは、塩が塩味を失ったらもはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけであると言っておられます。改めてこの言葉を聞いて思ったのは、行為の激しさですね。味の抜けた塩はゴミ箱に捨てられるというんじゃない、外に投げ捨てられて人々に踏みつけられるというんです。いくら味の抜けた塩だからといってそこまでしなくてもよいんじゃないでしょうか、そう思います。そっとゴミ箱に捨てればいいじゃないか、そう思うんですが、それじゃ済まないんです。外に放り出されて人々に踏みつけられる、なぜだ。そこにあるのは怒りですね。こんなふうな想像するんです。塩が足りなくて死にそうになって必死になって家の中を探す、もう部屋中くまなく探し回ってようやく一握りの塩を見つけた、ああよかった、これで生きていける、 そう思ってその塩を口に入れたところがすっかり味を失ってただの粉になってた。まあその時に味わう絶望と怒りはどれほどのものか。そうなったら怒りのあまり外に投げ捨てて、まあ人に踏みつけられるだけじゃなくて自分も出て行って自分で踏みつけるかもしれない。まあここに書かれていることはそういうことですね。それだけ塩が塩味を失うというのは大変なことだと言っているのです。私たちは主イエスの弟子である者が塩味を失ってしまうということはこの世の命に関わります。ですから私たちは何としても塩味を失うわけにはまいりません。自分が捨てられるとか捨てられないとかそんな問題ではない。この世界が生きるか死ぬかの問題です。説教塾の主催者であります加藤恒明先生が常々言っていることがあります。私たちが伝道するのは自分の教会の人数を増やすためではないということです。高齢者が増えて若者が少ないから教会の将来が危ない、だから伝道しようというのは間違っていると加藤先生はおっしゃるんです。自分たちがどうなるかじゃない、私たちが伝道するのはそういうことじゃなくて伝道しなければこの日本が滅ぶからだというんです。それが私たちが伝道する理由です。なぜなら塩がなくなったらこの世界は滅ぶからです。もう一つここで主が言ってらっしゃることは、あなた方は世の光であるということです。続けて主は山の上にある町は隠れることができないとおっしゃいました。私はイスラエルを2度ほど旅行いたしましたが、バスで道を走りながら丘の上に町があるのを見る度ごとに主イエスのこの言葉を思い起こしました。イスラエルではよく丘の上に町があります。で、丘の上というのは水を手に入れるのが難しいんです。ですから生活は大変です。それでも丘の上に町を作るのは敵から攻められた時のためです。日本ではお城が山の上にありますね。日本の戦いというのは侍同士の戦いなので、お城だけが山の上にあればいい。ところがイスラエルの戦争は他の民族との戦いですから、負けるとその町の住民全員が皆殺しになったりいたします。ですから町全体を守らなきゃいけないので、町全体が丘の上に行くんです。そして城壁で囲って町を守る。ですからあちこちに丘の上に町があります。そういうふうに丘の上に作られた町というのは隠れることができません。どこからでも見える。でそれと同じように光もどこからでも見えるように高いところに置かれて周りを照らすものだと主イエスはおっしゃる。明かりを灯してそれをマスの下に置く者はいないだろうとおっしゃるわけです。でこの当時のイスラエルの民衆は夜になりますと小さいお皿に油を入れまして、オリーブオイルですね、オリーブオイルを入れて、まあ、芯を入れて火を灯すわけです。で油ってのはとっても高価なものだったようで大切に扱われました。決して無駄にはできません。ですからそうやって灯した明かりをマスの下に隠すなんてことはありえない。できるだけ高いところに置いて、まあ、部屋の全体が明るくなるようにいたします。でそんな大きな火ではない。ですからその光も例えばその日本の灯台の光みたいにもう何キロの先まで明るく照らすというふうなそんな強い光じゃない、小さい光です。でも暗闇の中で見ますと どんな小さな光も遠くから見えますね。遠くを照らす力はなくても、でも遠くからでも見えるんです。小さな光でも見えますね。あそこに光があるって遠くからでもわかる。主イエスが言っておられるのはそういう光ですね。闇のようなこの世の中で遠くから見ても、あそこに光がある。あそこに希望がある。あそこに道があるってわかる。そういう光です。この世の中で本当に小さな群れでしかない主イエスの弟子たちは、そのように暗闇に輝く世の光なんだと、主イエスはおっしゃるんです。それじゃあ一体塩の持つ塩味とは何だと、あるいは光の持つ明るさとは何かということです。主イエスの弟子の群れである私たちに対して主はあなた方は地の塩だ、世の光だとおっしゃる。そして塩味を失うな、光を隠すようなことをするなと言われる。一体私たちは何を失っちゃいけないんでしょう。何を隠してはいけないんでしょうか。でそのことを知るための手がかりの一つが今日の箇所の最後の言葉にあるのではないかと私は考えています。で主イエスは最後にこうおっしゃいました。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためである。これよくよく読んでみますとね、不思議な言葉ですよ。人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためであるとおっしゃった。ところが普通私たちが立派な行いをすれば称賛されるのは私たち自身ですね。あの人は立派だ、あの人たちは立派だ、さすがにクリスチャンだ、そうやって私たち自身が褒められます。でもここでは主はそうは言われない。あなた方の立派な行いを見たら人々があなた方ではなくて天の父を崇めるようになるとおっしゃった。私たちを飛び越して神様が崇められるようになる。私たちがなすべき立派な行いというのはそういう行いです。じゃあ一体どういう行いをしたら私たちじゃなくて天の神様が称賛されるようになるんでしょうか。で一つ注意をしたいことはここで立派な行いと言われてるんですが、もともとの言葉は美しい行いです。立派な行いと言いますと人を圧倒するような、まあ、誰が見ても素晴らしいと認めざるを得ないような立派な行いを想像しますが、美しい行いというと少し様子が違ってくるんじゃないでしょうか。美しさというのは人を圧倒するようなものじゃなくて人の心を打ったり人の心を動かすような、まあ、そういうものではないかと思います。そういう美しさですね。あなた方の行いの中にあるそういう美しさを人々に示しなさいと主イエスはおっしゃった。でもう一つの手がかりは今日の箇所の初めの言葉ですね。あなた方は地の塩であると主は言われました。であるというのは現在形の言葉です。これからそうなるとか将来そうなるだろうというんじゃ違う。あなた方は地の塩であるってそうおっしゃったんです。今すでにそうだとそうおっしゃった。おそらくこの時の弟子たちは弟子として招かれて間もない時でしょう。まだ十分に主イエスのことも分かっていなかったかもしれないし自分たちの未熟さもまだ知らない、そういう段階だったと思われる。でも主イエスはそういう弟子たちに向かってあなた方は地の塩である、あなた方は世の光であるとおっしゃった。これから経験を積んで 知識を蓄えて訓練を受けて地の塩になる、世の光になるとはおっしゃらなかった。今すでにあなた方は地の塩だ、世の光であるとおっしゃった。だからその塩であるあなた方の塩味を失わないように、光をマスの下に隠してはならないとおっしゃった。つまり時間が経つとだんだん塩味が増えていくとか光が増していくっていうんじゃなくて逆なんですよ。そうじゃなくて時間が経つと塩味が失われるんです。光が隠されるんです。でそうならないように主イエスは計画してらっしゃる。つまりこの塩味というのは私たちがクリスチャンになった時、弟子になった時に一番たくさん持っているもんです。そして時を経るに従って失われる危険性があるものです。それは何か皆さんお分かりと思います。私たちが弟子にしていただいた時に一番多く持っているもの、それは主イエスに救っていただき弟子にしていただいたというそのことに対する感謝と喜びです。そして私たちがみんながよく知っていることは、この新鮮な感謝と喜びの思いをずっと保つことは決して簡単ではないということです、ね、だから使徒パウロがテサロニケの信徒への手紙1の中で、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスによって神があなた方に望んでおられることですと語っているんです。いつも喜んでいなさい。これは塩味を失うなってことです。これが光を隠すなということです。そしていつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝する。これは主イエスとの深いつながりなしには不可能なことです。主イエス様が私を救い出してくださって、この私のようなものを弟子にしてくださったというその喜びの上に立つからこそ、こういう生き方ができる。でも私たちがこの世の中でいつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝する生き方を貫いたとしたら何が起こると思いますか？決して褒められはしないでしょう。かえっておかしな目で見られるかもしれません。変人だと思われるかもしれません。変わった人だねって、そう言われるかもしれない。私も何回も言われました。変わった人だね。日本人じゃないみたい。何回もそう言われてきた。でもそういう中で私たちのそういう在り方に興味を持って、どうしてこの人はこういうおかしな生き方をするのかって、そう思って教会に足を運ぶ人が出て、その人がもし主イエスに出会ったなら、ああそういうことかと分かって神様を賛美するようになるでしょう。その時は私たちが称賛するんじゃない、されるんじゃない、神様が称賛される、主イエス様が賛美される。そのようにして主イエスが言われた通りに、人々が私たちの美しい行いを見て天の父を賛美するという出来事がその時起こるだろうと私は思うんです。もうだいぶ前にこの世を去られた方ですが、杉田幸子さんという方がいらっしゃいます。ご存知の方多いと思います。私たちの仲間である杉田博さんの奥様です。で、絵を描かれる方で、この方が挿絵を描かれた聖書物語が日本聖書協会や他の出版社から数多く出版されています。まあ、教会の中でもこの方の絵がクリスマスカードになっていたり、絵になって飾られていますから、まあ、ご存知の方少なくないと思います。でこの方が教会に来て信仰を持つきっかけを作ったのは、酒井光子さんという一人の教会の女性との出会いです。で詳しい経緯はわからないんですが、何かの会合でお会いになって親しくなられたんです。でその時に家にお帰りになって、杉田さんはご家族に 今日は不思議な人に出会ったと言われたそうです。まあ、酒井さんに対してそういう印象をお持ちになったでしょう。で、酒井さんという方は生まれつき心臓に病気があって体の弱い方でした。品川駅からこの教会まで緩やかな坂になって上り坂になっていて、普通の人は問題なくさっさっさっさと歩くんですが、酒井さんは歩けない。それでゆっくりゆっくり歩いて、途中で何度も立ち止まって休んで、それからまた歩き出すというふうにして、時間をかけてこの教会においでになる。で、穏やかな方で、教会ではいつも小さい声でお話をなさった。で、一度結婚されたんですが、その病気のために健康上の理由で結婚生活を続けることができなくなって、お母さんと姉妹たちと肩を寄せ合うようにして生活をしていらっしゃった。でもこの方は本当に教会が好きで、主イエス様を愛しながら喜んで教会生活をしていらっしゃった。で、そのことをお知りになって不思議に思われたんだろうと思います。どうしてそんなに喜んでいられるんですか、感謝していられるんですか、どうして祈りなんかできるんですか。生まれつきの病気のために不自由な生活を強いられて、結婚生活も続けることができなくて、普通だったら喜んでなんかいられない、感謝なんかしていられない、神様に向かって恨み事の一つでも言いたくなるような、そういう生活なのに、でも全くそうじゃない。喜んで感謝して祈りながら生活をしていらっしゃる。その不思議さに惹かれて杉田さんは教会においでになった。そしてご自身がその不思議な人の仲間入りをなさったわけです。あなた方は地の塩である、あなた方は世の光であると主イエスは言われました。他の誰のことを言ってるわけでもありません。私たちのことです。私たちを指して主は地の塩、世の光と言ってらっしゃるんです。そしてあなた方がいなければこの世は滅ぶんだと言われる。だから塩味を失ってはならない、光を覆い隠してはならない、そうじゃなくてあなた方の光をこの世の中で輝かせなさいと言われる。私たちはこの世で大事業を成し遂げるわけじゃありません。みんなが拍手喝采するような激しい目覚ましい働きができるわけでもない。でも私たちはいつでも主イエスを喜び、主イエスに感謝し、主イエスを通して神様に祈りながら生きていきたいと思います。そのようにしてこの世を生かし、希望を示す光となる不思議な人の群れとして、これからも生きていきたいと思うのです。お祈りをいたします。主イエスを通して私どものようなものを地の塩、世の光としてお持ちくださるあなたの恵みを感謝いたします。神様、これはすべてあなたの力によることです。私たち自身が自分で塩になろう、光になろうと思ったら、すぐにいやらしい自分の行いになってしまいますが、そうではなくて、あなたが与えてくださる塩味、あなたが与えてくださる光に生きたときに、本当の地の塩、世の光になると信じます。今日も御言葉を通して主イエスがそのことを示し、その力を与えてくださいました。神様、どうぞいつでも私たちの前に主イエスのお姿を示してください。この方によって私たちが救われ、この方によって私たちが生かされている、そのことをいつでもこの心に刻みつけて、それに与えられる地の塩として、世の光として生きていくことができますように、 この群れをどうぞそのような群れとしてこれからも生かしてくださいますように心からお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンは キリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。
また皆さんと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちは我々に委ねて。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思いますが、恐れ入りますが初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいでくださいました。どうぞご参加ください。それでは報告をいたします。今日は3月定例役員会があります。役員の方は地下ホールにお集まりください。そして3月総会資料と役員選挙投票用紙を配布しました。役員選挙投票は3月17の17日の正午まで教会事務所で受け付けておりますので投票をお願いいたします。先生、受難節を私は過ごしています。今年も1年受けた恵みを振り返り、連投感想文をお書きいただき、ご提出ください。メールでの提出も受け付けております。よろしくお願いいたします。以上、報告を終わります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。